菜園マニア。
車で言うと、なんだろう。でも車を運転する前提の話か。自動運転とかはそんなに関係ないのか。
あ、それすごい関係するんですよ、実は。
ああ、関係するんですか。
まあ自動運転って言ってしまうと、ちょっと、もう完全に、レベル5の完全自動運転
という
話になってしまうと、
聞いたことありますね、うんうん、
人間が運転しないっていうことになってしまうので、まあそこまで操作主体感関係しないとは思うんですけど、
うん、
運転支援が入るみたいな状態だと、
うん、
自分の運転と、機械による運転がミックスされた状態になるんですね。
ありますよね、今も、うん、
ありますね。今もありますし、そうなると、こう、まあ何が困るかなって考えたときに、まあ僕たちは原因帰属の誤認識っていうふうに呼んでるんですけど、
はい。
まあ例えばある、こうちょっと例が難しいです。まあじゃあ例えば機械が誤作動したのに自分が踏み間違えてしまったと思うとか、ある機械の挙動の結果があったときに、
はい、
その原因を人間だと思うか機械だと思うかっていうところが結構曖昧になってくる。
確かにそう。
こう人間と機械のどっちがやったんだろうっていうところの境界線が曖昧になってくるので、それによってまあ、ちょっと不具合が生じたり、例えばまあ、アダプティブコントロールって呼ばれるような、
はい。
ACC、アダプティブクルーズコントロールかな。まあ、なんか、前の車を追従しますみたいな自動運転の機能があるんですけど。
はいはい、使ったことありますよ、僕。
ありますか。
高速道路とかで、
はい。
最近の車だと、手元のボタンピッて押したら、クルーズモードみたいな、
あ、
ずーっと行ってくるみたいな、
はいはいはい、
それですよね。
はい、それですね、それですね。
はんはんはん
で、まあ、前の車が止まるとするじゃないですか。
はいはい。
で、今だと自動ブレーキとかもあったりするんですけど、
うんうん、
その、まあ、止まってくれるっていうことをこう、止まってくれるだろうなっていうことをすごい予測してると、
はい。
その、止まらないこともあるんですね。で、
本当
は自分でブレーキ踏まないといけないのに、
うんうん、はい。
機械がやる、機械の、担当範囲だと思っているから、
うんうんうん、
自分がやらなくて事故が起こっちゃうみたいなことがあるので、こう、
確かに
自分がやることなのか、機械がやることなのか、みたいな境界線は明確に持たせた方がよくて。
確かにそれ分かってないと本当に結構簡単に事故起きちゃいますもんね。はい、
そうですね、そうですね。
知らないと。うん、うん。
だからこの、このタイプの操作は自分がやらないといけないんだっていう感覚は持たせる必要があるなと思ってます。そこの役割分担を明確にさせないといけないっていうのを、まあ操作主体感を持たせることでできるんじゃないかなと思っています。
操作主体感を持ってると、そこの役割分担がしっかりするんですかね。
は
い、
い
や、なんか操作主体感が高すぎたら、なんかそれはそれで問題になりそうな気もしますけど。
あ、
ど
う？はいはいはいはい。あ、そうですね。機械の操作、機械の制御と人間の操作がコンフリクトするみたいなことも起こると思いますし、
はい。
なので、また操作主体感とか結構自分がやってるんだっていう感覚は責任感につながるっていうふうに、言われているので、
なるほど。
まあ、今の例だと、例えばブレーキは自分がやってる、ブレーキアクセルは自分がやってるんだ、みたいな。
あ、そうか、その主体感か。はいはいはい。
はいはいはい。持たせると、
はい、
じゃあブレーキは自分が踏まなきゃっていう風になるので、すごく単純化するとですけど、そういう話になるんで。うんうんうん、
まあ自分が何をやるのかっていうのを分かる主体感か。
そうですね、そうですね。
確かにそのクルーズモードちょっと怖いなって思ったことあるんですよね。なんか、油断しすぎるとまずいじゃないですか、
はいはい、
あれ。
そうですね。はい。
そう。完全に任せられるわけじゃないから。
はい。
そっか、そこの橋渡しがやっぱ必要なのか。
そうですね。まあ、そうだと信じてやってますけど。
いや確かに 100% もうお任せってなっちゃったらもう考えることなくなっちゃうから、
はい、
もう主体性ゼロみたいな感じですよね。
そうですね。はい。うん、 まあ、ただ完全自動運転にしていいのかみたいな話もあって、ドライブって結構趣味になってるじゃないですか。
は
い、運転する楽しさみたいなのもあると思うんですけど、
そうですね。
まあそれはやっぱり自分が運転してるからだと思うので、まあ例えば自動運転のレーンと手動運転のレーンを分けるだとか、して、運転、ドライブを楽しむみたいなのも、ある程度、こう場所を規制して、許容する、した方がいいっていう話もありますし。
まあ確かにそれはめっちゃわかりますね。
はい。
うん、なくなりは絶対しなそうっすもんね。
そうですね。
うん。
そういう話になってくると、まあ操作したいかみたいなのは、こう、はい、すごい大事になってくるのかなと思います。
まあ正解があるのかわかんないですけど、この、車の運転に関して。やっぱ会社に、作ってる会社とかによっても、微妙に操作感違ったりするじゃないですか、車って。
そうですね。結構違いますね。
結構違いますよね。なんか僕、はい、レンタカーとかで旅行行ったりするときに、やっぱり、
はい。
全然違いますもんね。その、車種によって、操作感
が。そうですね。
うん。
はい。まあ、ちょっと危険かもしれないんで、あんま推奨しないんですけど、
はい。
高速道路とかで、
はい。
探りを入れるっていう言い方をするんですけど、
探り？
ちょっとハンドルをこう、左右にグッグッと揺らしてみて、
はい。
ちょっとそう、まあ振動させるみたいなことをするとか、あとは、
あ、それでどれぐらい反応するかみたいなことですか？
あ、そうです、そうです。
うん、うん、うん。確かにちょっと危ない、推奨はされないな、確かに。
ちょっと推奨されないですけど。まあ、あと、高速道路で車線変更するときにちょっとクッと切ってみるとか、っていうことをすると、結構違いが見えてきますね。
いや、わかりますよね、その違いは。
はい。はい、俯瞰帯っていうのがあるんですけど、
俯瞰帯？
真ん中の方ではちょっと反応しない領域があるんですよね。ハンドルをちょっと切ってるけど。
感じない。
あ、そうです。感じない領域ですね。
はい。
はい。っていうのが、この車は小さいなとか、この車は大きいなとか。
あるあるある。
あと、うん、ハンドル切った時の車両挙動のちょっと追従性が、この車はいいなとか、この車はちょっと遅いなとか。
うんうんうん
う
ん、
そういうのは結構、スピードを出すと違いが見えてきますね。
うん。まあ、あとなんか、もうこれ主体感なのか分かんないですけど、アクセルの踏み具合とかも全然違うじゃないですか、車によって。あれは性能なのか、ね、ただ。どうなんだろう。
うん、そうですね。いや、どうなんですかね。
どうなんだろう。結構最近の車の方が、は結構加速いい気がするんですけど。
ああ、テスラとかめちゃめちゃ速いって言いますね。
ああ、そうなんだ。テスラ乗ってみたいな。乗ったことないけど。でも、それでも新しい車の方が、確かに加速しやすいっていうのは、多分それ性能だろうな。
そうですかね。
どうな
の？それも思い通りに加速していくのかどうかとか、は結構乗り心地に関係するのかなとは思いますね。
確かに。まあ、結構何でもありそうですね。車以外でもいろいろありそうだな。
はい。
これって車以外だとどんなことがあるんですか？この管制工学でやってる研究って。
まあ、主体感関係で言うと、VR とかではすごい注目されてますね。
ああ、VR か。
アバターを動かすみたいな。
ああ、はいはいはい。はい、その、自分が横向いたら横向くスピードがどれぐらいとか。
あ、そうですね。
はいはいはい。
はいはい。
うん、
あとは何だろうな。まあ、将来的には、最終的には、こう、義手とか義足とかブレインマシンインターフェースとか、そういう話になっていくんだろうなと僕的には思ってるんですけど、今は本当に自動車みたいな既存の製品に対してこうより操作性を高めるみたいなことをしているんですけど、最終的にはこう自分の体も脳から見ると機械みたいなもんじゃないですか。
まあ、なんか確かに。いや、なんか、なんとなくわかりますけど。
の、自分の体も有線のブレインマシンインターフェースだと思ってるんですけど、線がつながってる
ブレイン
マシンインターフェースだと思ってるんですけど、
はい。
と、まあ、最終的にブレインマシンインターフェース が、その脳から直接脳波とかを読み取って、まあ、脳の運動指令みたいなものを読み取って、
うんうん、
で、それで機械を動かすみたいなことをすると思うんですけど、
はいはい。
まあ、自分の身体が機械に置き換わったような状況っていうのが、こう、
うん、
最終的に行き着くとこなのかなと思います。
なんかこれ誰かと話してて、そういうなんか格ゲーの操作とか、そういうのでやりそうだよねみたいな話したことあって。
ああ、格ゲーの操作ですか。
はい、コンマ何秒みたいな争うのを、もう、手とかのスピードじゃ遅いから、脳から直で動かすみたいな。
はい、ああ、なるほど。はいはい。
究極系じゃないですか。
そうですね、そうですね。
うん。
うん、やっぱり脳の指令出してから、体が反応するまでもちょっとラグがあるんで。
うん。
そうですね、まさにそうですね。
そうっすよね、多分。究極系はその格闘ゲームの中のキャラクターの動きが自分が思ってるのと完全に一致してたらもう完成みたいな。
はい。それやばいですね。めっちゃ面白いですね。
究極系っすよ、多分。
はい。いや、それで、さらに、はい、自分の視覚情報とかも、
うん、
そのキャラクター目線に、まあ、ヘッドマウントディスプレイとかつけたりして、ハックできると、完全にその格ゲーの中のそのキャラになれると思うんですよ
ね。なれますね。やばいな、それ。それ結構究極の体験な気がするな。
そうですね。
うん。全然ありそうだな、その感じ。
そうですよね。いや、それ、その辺はちょっとめっちゃワクワクしますね。
しますね。でもそういう時に、意外とこの感覚的なフィードバックが自分に合ってないと、なんか没入感ちょっと欠けるな、みたいな。
はい。
なっちゃいますよね。その時めっちゃ重要なんじゃないですか、やっぱこの分野。
いや、そうです、そうです。な、そうだと信じてやってます。
右手を出した時にちゃんと右手出してる感がないと。
はい。
ちょっと萎えるじゃないですか。
そうです。はい。やっぱり、今は技術的な課題が、こう、より、重要視されてると思うんですけど、
うん、はいはい。
まあ、その技術的な課題が解決されて、ブレインマシンインターフェースできましたってなった時に、
うん、
どういうふうに、こう、インターフェースを設計するのか、みたいな話が、すごい大事になってくるんじゃないかな、と思いますね。
うん、いや、そうっすよね。あと、関係ないかもしれないですけど、ペンとかでよく人間工学に基づいた、形です、はい、みたいな。あれはちょっと違うかもしれないけど、でもそういうペン持った時の自分へのフィードバックとか、本当になんか書き心地100点なのかみたいな。なんかそういうのもありそうだなって思いましたけどね。例えばペン
とか。確かにそうですね。はいはい、うん。
そういうのもありそうだな。自分が思った通りに書けるかどうかとか。
そうですね。そういう身近なのもありますよね。
うん、なんか結構いろんな発明が隠れてそうな感じがしますね、この分野。
はい。
今多分自動車の研究メインでやられてると思うんですけど、なんか、
はい。
今後こんなんやりたいとかあるんですか？今後どうしていきたいとか。
ですね。まあ、主体感は、まあ、まだ途中なんですけど、割と数理モデルができてきて、
おー、はいはい。
で、次、所有感やり、身体所有感っていう、さっき、運動主体感と身体所有感セットになって自己構成する、うん、よそです、みたいな話したと思うんですけど、
はいはい、
その身体所有感の方がどういうメカニズムになってるのかみたいなのをやっていきたいなと思ってて、で、まあそれが分かれば、こう、まあ、まだ対象は考えてないんですよね。まあただ、本当に、うん、自分自身が、こう、なんだろう、うん、自己感みたいなのを再現する要因が何なのかっていうのが、こう一つのこうパッケージとして分かるようになると思うので。
それこそ義足とか義手とかも所有感っぽい感じ、はい、大事そうですもんね。
そうなんですよね。はい。所有感とか特に大事なのは本当に身体が機械に置き換わるみたいなと思うので。
はい。VR もそうか。
うん、VR もそうですね。はい。その VR とか、義手義足の設計とかは、今後やっていきたいところですね。
いいっすね。あと、なんか最後に、おすすめの本聞いてまして。
おすすめの本。 あ、そっか。
何でもいいですよ。
ですね。え、何でもいいんですか。
あ、マジで何でもいいです。
研修に買ってやった方がいいですか。
あ、いや、別にあってもなくてもいいですけど。
ああ。
おすすめだった。
まあ、今勉強したい分野がありまして。
はいはい。
それがですね、スペキュラティブデザインっていうものなんですけど。
スペキュラティブデザイン。はは、なんだそれは。え、そういう名前の本ですか。
はい、スペキュラティブデザインっていうものがあって。
何ですかこれ。はい。
まあ、それは何かと、ちょっと僕も完全には理解してないんですけど、
はい、
スペキュラティブって試作するみたいな意味なんですね。試作っていうのは思うに探索の策で試作なんですけど、うん、試作するためのデザインっていうふうに言われていて、なんて言ったらいいのかな。デザインって今までは、まあ、割とこう役に立つものみたいな印象が結構強いかなと思うんですけど、
まあ製品のデザインとか、
製品のデザインとか、そうですね、はいはい、工業デザインとか特にそういう印象が強いかなと思うんですけど、
うん、
スペキュラティブデザインっていうのはこうなるかもしれない未来みたいなのを作品にするっていう感じなんですよね、うん、まあ、なんと言ったらいいのか、まあ、例えばこういう科学技術がこういう科学技術が将来的にできたときに、
はいはい、
その将来的にできた未来でどういう使われ方をするのかみたいなのを作品にするっていう感じで、
あ、まあ、ちょっと未来を妄想する感じ。
はい、そうですね、
なんか極端に言うとドラえもんとか。そうっすか。
あ、ドラえもんとか。そうですね、まさにまさに。
これスペキュラティブデザインですか。
スペキュラティブデザインなんじゃないかなと思ってますね。
へえ、あ、そういう言い方があるんだ。知らなかったな。
はい、そういう、まあ、結構アートには近いんですけど、未来においてどういう社会課題が起きてるのかみたいなのをこう人間に考えさせるためのデザインっていう感じですね。
へえ。
それをこう作品ある、まあ、製品みたいな形にして作品としてお客さんに見せるっていう形もありますし、いろいろな映像作品の場合もありますし、形はいろいろあるんですけど、そういうデザインって結構面白いなと思っていて、
なんか思考法とかで割と重要そうな感じがしますね。
あ、そうですね。はいはいはい。そういうのも結構、取り入れていけたらいいなっていうふうに思っていて、自分の研究の発想とかに取り入れていけたらいいなって思って、
うんうんうんうん、
で結構自分の研究はそういう視点でちょっと見てたりする部分があって。
まあそうなんですか。
はい、今ある課題に対して解決策を提案するっていうのは、まあ割と今自動車とかはそういう感じなんですけど、うんうん、
はい、
自動車がこう意のままに操作できる自動車を作りたいっていう、そういうニーズがあって、
うんうんうん、
で主体感を研究する、まあ主体感のメカニズムを解明するみたいな、その解決策があってっていう部分なんですけど、
うん、はい、
こう将来的にブレインマシンインターフェースとかできましたってなった時に、うん、あれめっちゃ頑張って作ったのに全然なんか思い通りにこうブレインマシンインターフェースで操作できなくて、
うんうん、
期待外れだわみたいになる未来もあると思うんですね。
確かに確かに。
そういう未来に起こりうる課題のために今のうちから自分の研究しておくみたいな。
ああ、
そういう
先取りみたいなことだ。
はい、そうですね。未来に起こりうるかもしれない課題に対してこう、
うん、
いろいろ提案するっていうことをしていきたいなって思ってます。
まあ、だから、今メタバースとか流行りじゃないですか。VR とか。
はい。
でもそういうのが本当に普及した後に、どういう、なんかニーズが、新しいニーズとか、問題出てくるかなみたいなのを考えるっていう。
はい、そうですね。はい。
確かに大事ですね、それ。何でも大事な気がするな、この思考。
そうですね。いや、結構面白いなと思って。
面白いですね。
はい。
へえ。あ、ありがとうございます。なんか、勉強になりました。
はい。じゃあ、ぜひ、読んでみてください。スペキュラティブデザインという本があるので。
はい、またちょっと、買っとこう、これ。はい。じゃあ、僕、ゲスト ゲストの方に教えてもらった本めちゃめちゃ買っちゃってる。
あ、そうなんですか。
ちょっと読み切れてないですけど。はい。ありがとうございます。じゃあ、なんか最後に、あと、なんか言っときたいこととかあります？
あ、宣伝とかしていいんでしたっけ？
ああ、もう宣伝とかいろいろしてください。あ、そうだ、はい。最初に言うの忘れましたけど、
はい。
よくこの番組がお世話になっているビーストの、
はい。
あ、副代表でしたっけ？
あ、はい。一応副代表やらせていただいてます。ですよね。
副代表さんなんで、はい、宣伝してください。何かあったら。何でもいいです。
はい。宣伝、そうですね。
はい。
まあ僕今、原石、研究ピッチコンテスト原石を一応任せてもらってて。
はいはい。
やってるので、ぜひ原石見ていただきたいです。で、
そうですね。
まあちょっと繋げるつもりなかったんですけど、スペキュラティブデザインとか、
うん、
その、ある科学技術がこうあった時に、それがどういう未来を作りうるか、みたいな、そういうのがスペキュラティブデザインなんですけど、うん、そういう場に原石も知ってみたいなっていうのもちょっと勝手に思ったりしていて。
ああ、うまいこと繋げてきましたね。はい。
まあ、なので本当にいろんな人に見ていただきたいんですね。すごい基礎研究とか、まあ、応用研究の人も幅広い分野の人がいろいろいると思うんですけど、そういう人が原石にこう研究を持ってきてくれるので、
うんうんうん、
その研究が実現したらどうなるのかみたいなのをいろんな視点の人からいろいろぜひ考えてみてほしいなっていうふうに思っています。
そうですね。なんか学会とかってやっぱジャンル絞ったりされますけど、何でもありっすもんね、はい。どの分野の人もいるから。
はい、そうですね。
うん、面白いっすよね。はい、これ、ちょっとこれ出るのいつかまだわかんないんですけど、次あるのがいつでしたっけ ?12 月
ですね。12月の、もう一応日が決まっていて、17日です。
12月の17日。まあ、これちょっとそれのいい感じのタイミングに配信しようかなと思いますけど。
はい、あ、はい、ありがとうございます。
てかこれ僕、審査員で呼んでいただいてて。
あ、はい、よろしくお願いいたします。
12月17日の時に告知タイムやってくださいっていう、なんか依頼が来てる。
あ、はい。
ちょっと僕あんま詳しく聞いてないんで、これわかんないですけど
。あ、はいはいはい。ですね。
はい。
なんか研究ピッチコンテストがあって、一人3分で5人やった後に、
はい。
審査員の方々に紹介、まあ、企業の方だったら企業紹介とか、していただいたりする時間が3分あって、
はい。
で、その中でぜひ、レンさんのご宣伝をしていただければな、という。
あ、僕の宣伝。ああ、そうなんですね、はい。ありがとうございます。ああ、なるほど。ってことは、わかりました。何かしらのスライド芸を持っていけばいいってことですね、これ。
はい。
はい。っていうことなんで、まあ、一応僕も、ちょっと参加させていただいてて、審査員として。で、これ毎回すごい楽しく僕も見させていただいてるんで、ぜひこれ聞いてる人もよろしければ、YouTube のライブ配信があって、誰でも見ることができるので。
はい。
はい。ぜひ、リンク貼っときますので、チェックしてほしいですね。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。っていうことで、今日感性工学の、まあ、なんかちょっと不思議な感じがしましたけどね。なんか感覚の話ってすごい、いや、面白いなと思って。で、それを。
ありがとうございます。
なんか結構ロジカルに捉えに行こうみたいな研究結構僕好きなんで。
あ、本当ですか。
はい。めちゃめちゃ面白かったです。
ありがとうございます。
はい。ということで、今日のゲストは谷山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。